不動産サイトってたくさんあるけど、どこも今一つ使いにくいんだよな。
そう思っているあなた、その不動産サイトの使いづらさをサービシンクで一緒に改善しませんか？企画、設計、デザイン、システム、インフラ、すべてをワンストップで行うウェブ制作会社サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、ナムラ真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。先週野島さんにお越しいただきましたけど、まあ本当に野島さんのね、多趣味というか多芸というかいろんなお話が出てきましたけどもね、今週この後半をお話をいただくということでね、この後放送をさせていただきますけども、それを聞いていただくのを楽しみにしてらっしゃる方もね、いらっしゃるんじゃないかと思いますけどもね。まあこの1週間ですけども、僕はですね、ちょっと仕事で海外の方と3日間くらいずっとぶっ通しでね、コミュニケーションを取らなきゃいけないタイミングがありまして、いや僕全く喋れないんですよ。もう単語が出てきてもね、やっぱダメですね。ちゃんとした英語を喋らなきゃいけない日本人的な感じが染みついているのか、スピーキングはほとんどやっぱやらってこなかったので全然喋れないんですけどもね、3日ぐらいね、やっぱずっと話を聞いてるとね、なんとなくね、言ってること分かってくるんだよね。耳ができてるというか、だからやっぱなんか海外というかね、外国語をやるにはその場に行かなきゃいけないかなみたいなとか、ずっとねその環境にいた方がいいっていうのはまさにその通りかなと思ったんですけども、まあそれはそれでありつつ、あれですよ、生成 AI とか含めてディープ L もありますし、翻訳こんにゃくがもうできるんじゃないかなと思ってね、こうどっちにするかと思いながら早10年ぐらいやってるんですけども、皆さん英語とかってどうやってますかね、はい。まあ習い事、自分の趣味、いろんなものを身につけていこうみたいなところでね、今日野島さんに後半のお話でもいろんなことをね、考えてるとかやってるよってお話を続けて、お話いただいてますので、楽しみにしていただければなと思います。というわけで早速行ってみましょう。今夜も60分ナムラについてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、じゃあ次ですけども、はい、ラジオネーム清水さんからいただきました。
はい、
野島さん、名村さん、こんばんは。
こんばんは。
野島さんはご自身がイラストレーターというソフトを使い続けている中で、声の仕事とは別でこれをしてみたいというのはありますか？うん、これもさっきの、うん、だいぶもう言ってた感じがしますね。
うん、
また本職はあくまで声優さんであって、イラストレーター側の方はお仕事的な活動をされたりはしているのでしょうか。
はい、
ただセミナー登壇をされたりと、もはや趣味レベルではないと思い、才能の凄さを感じておりますということですけども、これをしてみたいっていうのがもうこれからもまだあるんですかね。なんか趣味は最近これはやってみたいなと思ってる趣味があるんですけど、まだ手を出してないんですみたいなものがありますか。
ああ、いや、それはいっぱいあるんですけど。
あ、あるんだ。
ありますね。でもまあ、これの質問の通り答えると、イラストレーターの方でも、例えば、自転車のサイクルジャージとか、
はいはいはい、
自転車に関連するアパレル系のデザインはもうイラストレーターでもうやってて、販売もしていただいているので、
はい。はい、
ボイシクルっていうあの自転車チームを持っていて、
はい、
バレットさんっていう、
はい、
自転車ジャージのメーカーさんから依頼をいただいて、
はい、
デザインはいくつかしてますね。
ああ、じゃあもう。
イメージキャラクターも作って。
最近冒頭でなんかこう、素人ですっておっしゃいましたけど、プロじゃないですか、普通。
いやいやいやいや。いやもう本当のプロの方にも申し訳ないので、
いやいやいや、
なんかもう、よく言うんですけど、僕がデザインとか僕がやってる音楽っていうのは、
はい、
例えば、もう、なんだろう、僕が声優のプロと言わせていただくのであれば、なんだろうな。本当もうネット上で趣味でこう喋ってますみたいな、そんなレベルでやらせていただいているので、素人ではないけどプロでもない。
いや、それを言われると僕はこの番組をやってるのがだいぶこう心苦しくな
って。いやいやいや、これはもうプロだってだって違うじゃないですか、本職があった上でですから。
そうなんですけど、いやでも本当に本職の方に出てきていただくのはね、ものすごい緊張するものがあるなと思います。
いやだから僕も本当本職のデザイナーさんとか本職の音楽の方と話すときはすごい緊張しながら話させていただいてます。
なるほどなるほど、そういうことですね。
いや、はい、まあそんな中でも1月1日から飲む友人がいらっしゃるってことですから
。ありがたいです。北沢さんありがとうございます。
わかりました。またね、次回来ていただくので、その時にもちょっとお話を僕はつついてみようかなと思います。
はい。
では次のおはがき行ってみたいと思います。
はい。
ラジオネーム吉岡さんからいただきました。名村さん、野島さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもポッドキャストを聞かせていただいてますが、今回のゲストの名前を知り、と声を出してしまいました。
本当ですか。
いや、もう僕もそれは思う。本題とは別ですが、名村さんと野島さんはどこでお知り合いになられたのですか。ああ、そう、なるほどね。は
い、ああ、ね、先ほどもお話ししちゃいましたけど、
はいはい。名村さんは顔が広そうな気がしていて、ご自身も声優だったし、去年番外編に出演された篠宮さん、最上さんつながりかと思ったりしていました。うん、本題です。はい、ああ、そっち本題じゃないんだね。はい、もういいや。野島さんにとってデザインというのはご自身の中でどういったものでしょうか。自転車もすごく熱心にやられてらっしゃるのは有名ですが、イラストレーターという話を聞いて、どれだけ多芸なんだと思っています、
うんうん。
デザインというものに出会ったきっかけなどがあれば、ぜひ教えていただきたいですということですが、もうこれもだいぶ語り尽くしてくださって、
はい、そうですね。だいぶ語り尽くしてはしまったのではありますけど、
はい、
いやー、本当にね、まあね、篠宮くんとね、最上くんもお世話になってるんですけど。
はい、
本当、いや、逆に言えば、ね、名村さんがその2人と知り合いだっていうのが、僕は驚きですね。
ああ、そうですね、本当にこう縁があってお会いさせていただき、うん、実は篠宮最上が僕、養成所同期であって、今でも飲んでるんです、遊んでるんですみたいなね、話をさせていただいたら、ね、って話になりましたからね。
いや、もうこの2人が、もう業界でも切ってのいいやつなんで。
はいいや、それはちょっと篠宮がいいやつだと言われても認めるんですけど、最上はいいやつなんですか？
いや、僕の前ではいいやつですね。
いや、最上聞いてないと思うから、別にもう好きかって言ってやろうかと思ってるんですけど。いや、篠宮はね、僕同い年なんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい、でね、最上はですね、こう僕ら養成所同期の中で言うとね、彼は一番、こうなんでしょう、その当時の中で言うと結構年下な方で、
はいはいはい、
もう自分は弟分だと。だから僕が何をわがまま言っても、篠宮名村はお前らが拾うべきだろうみたいな感じでずっといるのでね、彼はね。
ああ、確かになんか、下から目線で偉そうにしてる感じですよね。はい
聞いてるか、最上。
決して上から目線にはならないんですけど、下から目線でなんか、うん、突っ込んでくんの意外とみたいなね、そういうところはあります
よね。いや、いいやつなんですよ、もちろん。
下から来てんのにずうずうしいみたいなね。
もっと言ってください、もっと言ってください。なんかもう最近あいつね、もう調子乗ってるんでね、もうあいつのいいとこ、ないとこないとこ言って構わないので、言ってやってください、
本当に。下から、もう調子乗るみたいなね。調子乗ってんだけど、結構下の方で調子乗ってるみたいなね。
ただですね、あいつのね、すごいいいなと思うところは、それでですね、こう年上先輩に可愛がってもらえるんですよね。
そう、可愛く思っちゃうんですよね、何やっても。
そう、あれはね。
なんでしょうね。別に見た目可愛くないんですけどね、全然。
全然可愛くないですけどね、見た目は。もう一番おっさんですからね。
ね、完全におっさんなのになぜか。この言動がね、可愛く見えちゃうんですよね。
いや、もう、去年、夏に、この二人に僕もこうやって、ゲストに出てきてもらったんですけど、もう、篠宮と僕の前にいたら、あいつは甘え倒しましたからね、本当にね。
甘え上手なんですね。
いや、もう、それは本当にそう思いますね。
おっさんなのに。
おっさん、もういい年なんですけど、いや、僕最初に会った時には、あいつ19だったんですよ。
ああ、じゃあもう、まあ、甘えていい年頃ですからね。
はい、まあ、そのままと当たり前ですけど、年を取ってもう二十何年経ってるんで、まあ、よく言ってるんですけど、そろそろ縁を切った方がいいんじゃないかって話をです。
もうね、腐れ縁ってやつですから縁切れない
まあ多分そうですね、あと10年経っても多分同じようなこと言ってんだろうなと思いながらですけどね
でしょうね、
はい、
すいません話がね、
いやいや全然大丈夫、
せっかく書いてあったんで篠宮君とね、最上君のね、はい、お話になります。
まあでもこうどれだけ多芸なんだってことはやっぱり野島さんの中でこう好奇心が多くで、それぞれにもう真剣にやっぱり打ち込んでしまう、ご本人のこう気持ちとは別としても打ち込んでしまうという、もうあえて言いますが、そこじゃないですか。
そうですね。もう、そういう体質ですかね、もうね。
体質
体質ですね。そうせざるを得ないみたいな体質ですね。
ちょっとなんか逆説的に聞くんですけど、野島さん、そういうご自身のこう、多芸多趣味なところに対して、こう、俺がもうちょっとな、こういうところに気持ちを落ち着けられたら楽なのにな、みたいなこう思うことってあるんですか？
あります、あります。
あるんですか？
とてもありますね。はい、
なるほど。
いろいろ手出してるじゃないですか、はいはいはいはい、これが何か一つの芸にこれぐらい集中してたら、はい、それがすごい引いてたものになってたはずなのにな
るほど
思いますね。
いや、おっしゃりたいことはすごくわかるんですけど、これ人によりますよね。うん、その、器用貧乏とは怒られるよね。野島さん多分そうじゃないんですけど、本当に器用貧乏だからこそ、どれもこう。
いや、器用貧乏タイプなんですよ、だから。
いやいや、どれもうまくいかないっていう人もいれば、僕とか絶対そうなんですよ。僕本当に器用貧乏な人間なので。うん、けど、どれも多趣味でも全部うまくいく人もいれば、一個に集中したからすごくうまくいくっていう人もいたりして、はい、これもう自分がどれなのかみたいな、うん、僕はもう自分が器用貧乏だって諦めてるので、なんか全部なんとか頑張って80点取れるタイプなんだなって自分は思ってるので、そういう風に自分の能力を生かそうと、もうある種割り切ってはいるんですけど。
いや、僕もある程度やっぱもう体質ね、さっきも言いましたけど、体質なんでしょうがねえなとは思いつつも、はい、やっぱり一つのことに集中して、一つが秀でてる人見ると、うんかっこいいなってやっぱ憧れちゃいますね。
わかります、
ね。自分なんでこんなにいろんなことやってんだろうって。
いや
思っちゃうところはやっぱありますね。どうしても。
まあそこら辺はもうなかなかないものねだりというか、こう ね、
そうですね、
自分が渦中にいるとそれはなかなか見えないものなのでっていうのは。で、外から見ると、野島さんがね、いらっしゃる世界とか空気とか、こう見てらっしゃる世界を見て、いいなと思ったりとか、すごいなと思うことも、きっとね、いろんな人がそう思ってらっしゃるとは思うんですけど、こう、なかなか中にいる自分はそんなこと思ってないよって感じで。
そうですね。
はい、なるほど。
憧れたりします。だから、
はい。まあ、ということで、こう、多芸というのも、ご本人の中には、それなりに、こう、いろいろ葛藤があるというふうに。
そうそうそう。ただ楽しいだけじゃないんです。楽しむとは言いましたけど。
そうですね。まあ、そういった両方があるんだよ、ということで、お答えにさせていただこうかと思います。
はい。はいはい、
では、次行きましょう。ラジオネーム、はい、立琴さんからいただきました。
ありがとうございます。
名村さん、こんばんは。野島さん、はじめまして、立琴と申します。
はじめまして。
おはがきするのは、角掛さんのゲスト会以来です。以前、うちにゲストに来ていただいた方ですね。
あ、そうなんですね。ありがとうございます。
私もデザイナーをしていて、ウェブの仕事がメインなのですが、数年前まではフォトショップ、そして XD なり、最近はもっぱらフィグマがメインになってきています。
うん、
なんかこのうちの番組っぽい話になりましたね。野島さんは Adobe の中ではイラストレーターしか使わないのでしょうか。もちろんソフトによって得て増えてがあるのは承知していますが、イラストレーター以外でも使っているソフトやこういったことにチャレンジをしてみたいというのがあったらぜひ教えてもらいたいですということでおはがきをいただきました。
はい。基本的には Adobe さんのは有名どころは全種類使ってます。
マジですか？
動画系も使ってるんで。
マジですか？動画もやるんですか？
いや、動画もやりますよ、全然。プレミアとかもめっちゃ使えます。
めちゃめちゃ多芸じゃないですか、本当に。
アフターエフェクツもめっちゃ使えますよ。アニメーション作れますよ。
マジですか？
ビューンって飛んできてとか、ね、できますできます。
だからみんな仕事頼んだ方がいいよ。野島さんに。フルスタックな人がいるよ、ここに。なかなか業界でもいない。
それこそ北沢さんと一緒にアニメーション作ったことありますよ。北沢さんデザインのキャラクターで。
そうなんですか？
そうなんですよ。全然楽しく。もう映像編集だって仕事でしてたので、その頃もからもうプレミア使ってたので。
ああ、なるほど。ということは、
全然できます。
アドビのコンプリートのプランをちゃんと本当に使ってる人ですね。
本当にコンプリートプランが出た時にほっとしましたね。はい、あ、やっと安心して全種類使えると思って。あと 3DCG もとかもできるんで、なんかその辺もね、もうちょっと充実してくれたらなと今思ってるところです。
よくこう冗談っぽく言われてた当時、アドビ税っていう言い方をされてたんですけども、
はい、
2年に1回ぐらい10万とか12万払わなきゃいけないみたいな
話があった
じゃないですか。
そうなんですよ。
で、当然ながらそれ以外のソフトも全部買ったらもう大変なことになってましたけど。
大変なことになっちゃってたんですよ、だから。
むしろ野島さんはコンプリートプランが出たことの方で、こう、良かったと。
やった、もう出た瞬間にやったって言いましたもん、声出して。
なるほど。
待ってましたって。
なるほど。
全種類使いたかったんで。
いや、もう、僕だって自分使ってるのって、こう、シングルプランに変えようかなと思うぐらいしか、もう最近、まあもう立場的にあまり自分がゴリゴリ手を動かす立場じゃなくなってきたのはあるんですけど。
確かに確かに。
フォトショップとイラストレーターと XD とアフターエフェクツと、でもそんなもんかな、今もう、僕は。いや、すごいですね。
全部ダウンロードしておくと、もう、Mac がいっぱいになっちゃうので、はい、厳選はしてるんですけど、でも、まあ、5、6種類は使ってると思います。
じゃあもう、なんでしょう。ある意味、元はほぼちゃんと取ってますよね。
もちろん取ってますね。
いや、すごいな。
ありがたいです。コンプリートプラン。
いやー、立本さん、こういうお答えらしいですよ。もうなんか、さっきもね、冒頭でもさっきまで話ありましたけど、別に決して、イラストレーターだけじゃなくて、フォトショップも使ってれば、ライトルームも使ってるし、うん、そして今、動画の話も出てきましたから。
アフターエフェクツも使ってますよ。
うわー、すごいな。やっぱそれはやっぱりこう、絵であるとかから、表現という中で言ったときには、止まってるものもそうだけども、動いてるものもそらそうだよねと、やってみたいよねってところですね。
そうですね。あと僕、それもやっぱり10代の頃なんですけど、はい、コンピューターグラフィックスに魅了されて、 当時って、コンピュータグラフィックス、はい、まあ、アニメーションはさすがに作れなかったんですけど、静止画だけでも、はい、もう1日ぐらいレンダリング時間、うんうん、1日2日3日とかレンダリング時間かかる頃に安いパソコンでやってて、はい、で当時は数字を XYZ の数字を打ち込んで、はい、あと反射率も数字で打ち込んで色も数字で RGB を打ち込んで、はい、みたいな数字で全部頭の中で絵を描いたものを数字で全部打ち込んでってレンダリングみたいな頃から僕 CG はやってたんですよ
なるほど。
で、CG アニメーションとかを見るのもすごい好きだったので、はい、それこそ俺たちひょうきん族のエンディングとかもね、CG が使われてたりしてたんですけど、ああいうのも見て、うわ、すげえな、なんか大人になっ、将来 CG のアニメーション作れるようになったら嬉しいなと思っていたんで、その憧れがあったんで、アフターエフェクツみたいのがあったりとかすると、あ、気軽に作れていいな、楽ちん。ね、もうだってアンカーポイントみたいなのどんどん入れていけばいい、動いてくれるんで。
全然楽。
はい、全然楽ですね。
ああ、じゃあもうやっぱり、なんか三つ子の魂とは言わないですけど、やっぱり、10代までぐらいの、そのデジタルであるとか、こう、絵であるとか、タイポグラフィーであるとか、はい、ロゴのデザインとか CI とかですよね。ああいったものに相当こう影響を受けてたってことなんですね、
はい、そうですね、めちゃめちゃの影響を受けてましたね、ハマってましたね当時から。
いやー、でもそれがでも最終的にはやっぱお仕事になってないっていうのが、それがやっぱりどちらかというとすごいなと思うんですよ ね。
しかもその頃は憧れてたのは繰り返しますけどミュージシャンですからね
そうですよね。でも自分がバンドを組んでこう表に立ってっていうわけではなくてもそうね。
じゃないですね、BGM を作りたかったんで、だからある意味先ほどのラジオの曲作ってるのは夢が叶ったりなんです
けど、ああなるほどなるほどなるほど、そういうことか。いやー、それはすごい話だな。なるほど。ということは、まあ、この立琴さんの、お答えで言うと、イラストレーターどころじゃないと。なんだったらコンプリートプランは本当にほとんど使ってるぞという。
いろんな、はい、もうほとんど使ってる。もうアドビさん以外の、もういろいろ使ってるんで。
そうなんですね。
何しろ、だって音楽関係のアプリもいっぱい入ってるんで、それも、はもう全然、もうアドビさんは音楽関係は出してないんで。
はい、ああ、そっかそっかそっかそっか。
でも DTM 関係のアプリもめちゃくちゃいろいろ入ってるんで。
なんかアプリだけで容量すごいことになってそうな感じですね。
そうなんですよ。もう大変なんですよ。
それも含めると。
趣味が多いと大変なんですよ。だから趣味の断捨離をしていかないと本当大変なんです。
なるほど。パソコンだけでも動かなくなってくるってことなんですね。
そうなんですよ。
なるほど。わかりました。じゃあ、次のおはがきに行ってみたいと思います。
はい。
ラジオネームリンゴスッターさんからいただきました。
ありがとうございます。
ナムさん、野島さん、どうもです。
どうもです。
野島さんにとって、ナムラさんのやってるウェブディレクターって仕事の接点はあったりするのでしょうか。野島さんは専業でデザイン側ではないと思っているのですが、ウェブの仕事とかの接点とかはあるのか、うん、興味はあるのかとかをお聞きしてみたいと思い、うん、おはがきさせていただきました。もしガシガシデザインの仕事をされていたのだったらすみません、はい、ではということでいただきましたが、ウェブの仕事とかって、まあ、デザイン面かもしれませんがあったりするんですか。
あ、確かにウェブ、いわゆるホームページを作ったりとかですよね。
そうですそうですね。
そういった仕事はしたことないですけど、はい、やっぱりウェブ黎明期に HTML でちょっと組んで、はい、ホームページを作ってみたりとかはしてます、
ね、そうなんですね。そのデザインの好き嫌いって、まあ、デザイン好き嫌いではないけど、デザイン大好きっていう中で言ったときに、ウェブのデザインっていうのはあまりそこは領域には入ってないんですか。
昔フラッシュっていうの
があります、ね、はいはい、懐かしいものが、
あれを使ったウェブデザインはちょっとだけハマりましたね、
はい、やっぱりそっちはハマるんだ。それはやっぱり動きをつける方ですか。
そうですね、動きつけたかったんで、やっぱあとおしゃれだったじゃないですか、なんかかっこいいというか先進的な感じがしたので、それはちょっとハマりました、ね、
じゃあどちらかというとそのデザインの大きな質でいうと DTP というかそっち系のものだったりして、はい、ウェブはまあどちらかというと機能デザインとか、僕らの業界でいうと UI とかユーザーインターフェースデザインとか、
ね、UI 大好きですね。
あ、でもあ大好きなんですか、
はい、UI 大好きですね。もうUI がちゃんとされてないものを見るともうイライラしますね。本当に使ってみたのかって言いたくなります。
はい。
お客様のこと考えてんのか、
ね、いいです。もっと言ってください。本当。もっと言いましょう。その。
何デザインばっかりになんかおしゃれにして UI 考えろって言いたくなりますね。
いいな。今聞いてるみんな、これを今聞いてるお子たち、ビジュアルデザインだけがいいものがいいサイトじゃないんだぞというのを、野島さんも今おっしゃってるぞ。
本当ですよ、本当。これは僕も自分でデザインするなら絶対、このデザインをある程度捨ててでも UI を大事にするなって思いますね。
そうなんですね。やっぱそこのっていうのは使われるものっていうのはやっぱりユーザーが使ってこそなので、使ってこそなので、ユーザーインターフェースってやっぱ大事だと。
はい、大事ですね。僕もう何でも使ってても、はい、例えばヒゲ剃りのスイッチの場所とかもすごい気になってて、
はい、
押しやすい位置にあるのはいいんですけど、うん、 たまに剃ってる時に間違って切る時がある
んですよ。わかります、わかります。
電源が。あれって、電源最初につけて、あと最後に消すっていう、常に触らないところに電源があってもいいんじゃないかと思うんですよ。
一回考えろと。
剃る時にちょっともう左手添えて、そんな便利な、いつでもさって電源オンオフってすぐするようなものじゃなくて、最初と最後に押せればいいので、ちょっとずらして、この剃ってる間に途中で切れる方がイラつくなっていうふうに思うんですよ、
ね。ああ、なるほど。もうそういった小さいところ、やっぱ気になるんですね。
気になりますね。あともう、よくあるビルのおしゃれな、はいはい、あのトイレの場所のデザインとかもイラつきますね。もっとわかりやすくしてくれよ。
なるほど。トイレのデザイン結構あれ言う方多いですよね。なんかおしゃれなんだけど、どっちかわかんねえよとかっていうのとか。
そうそうそうそうそうなんで。これね、あの場所、矢印とか書いたんですけど、はい、なんかわかりづらいわ矢印だったりとか。
はいはいはいはい、僕、結構前ですけど、某立ち食い系のなんとか蕎麦屋さんみたいな、関東であんま立ち食いってないんですけど、あの蕎麦屋さんで、なんかこう、入り口の前にでっかい POP があったんですよね。
はい。
で、なんか新しいお蕎麦が出てて、43番とか書いてるんですよ。で、横の券売機見たら、はい、43番どこかなと思ったら、番号がですね、左上から順番に並んでないんですよ。バラバラに並んでて、結局43番全部探したんです。どこだよみたいな。
うわ、大変。
でもこれは、43番って書いたら、券売機が探しやすいでしょってわざわざ書いてくれてるはずなんですよ。なんか、春のなんとかお蕎麦とかで書いてるわけですからね。
はいはいはい。
で、見た時に券売機がこう順番になってなくて、なんか、上の方に蕎麦、下の方にうどん、あとなんか蕎麦となんかご飯とのセットみたいなのが別のカテゴリーになってて、43番どこだよってずっと探してたやつにはこう、一回俺の前にここに来いと。お前、43番探してみろって本当に言いそうになりましたもんね。
そうそう、そういうのめちゃめちゃ大事ですよ。
はい、きっと悪気はないんだろうけど、便利にしようと思ってるんだけど、ね、何も便利になってないぞ、これはと。
ね、結局、ややこしくなっちゃってるっていう。
そうそうそうそう。
ありますよね。まあ、それの音バージョンも気になります。僕はエレベーターが来た時に、はい、上に行くエレベーターなのに、はい、ドアが開いた時にコンコンってなるとイラッときます、ね、
こう音が落ちてるってことですか。
下に行くみたいじゃないですか。コンコンで某テレビ局の、はい、エレベーターが上に行く時はコンコンなのに下に行く時にコンギーンってなるんですよ。なんで逆に作ったみたいな。そういうのもう結構気になっちゃいますね。
行くたびに気になるんですか。
行くたびに気になりますね。
なんでなんでしょうね。それ誰も気づかなかったんでしょうかね。音のデザインをされてる方は。
ねえ、なんで気づかなかったんだろうって不思議に思いますね。なんかそういう、なんかユーザーインターフェースめちゃくちゃ気にするタイプですね。
あ、でも今の音っていうのは僕はなかなかこう、特にさっきやったフラッシュっていう時代は結構音入ったりとか、なんかあったんですけど、最近もうそういうのがどんどんなくなってきたので、はいはい、今の聞いてちょっとハッとさせられましたね。あ、音もそうだよね。インターフェースだよねと。
そうなんですよ。そうなんですよ。
いや、もう今のさすがもう耳でこう、仕事をされてらっしゃるだけのことはあるなという観点だったなと思ったんで、ちょっとハッとさせられましたが。
SE も僕、あの趣味の一つなんで。
ご自身でもこうやる、作るからってことですよね。
そうですね。それもありますし、僕、まあ、多分10代の頃の話になるんですけど、はい、SE しか入ってないレコードとか買ってましたね。
そんなのあるんですか？
街の音とか、雨の音とかあるんです。風の音とか。フライパンを落とす音とか、ガラスが割れる音とか。
それはあの舞台をやりたいからですか？
いや、僕 SE が好きだったんです。
あ、純粋に趣味として買ったんですか、それは。
純粋に聞くために買ってました。
あんまり売れる、こう、経路ではないと思いますけど、実際ここに一ユーザーいたんですね。
聞くためにですよ、もう。全然、もう、こう、聞き比べて、はい、ああ、確かに、雨音がこう強いバージョンと、はい、ちょっと優しく降ってる音はやっぱ違うなみたいなのを感じるのがすごい好きでしたね。はい、なんだかよくは変な人ですよね、でもね。変な少年でした。
いやー、でもこだわり大事だなっていうのをこう改めて思いますね。なんかこういうもの作る人って。僕も多分外から見たら変なこだわりすごい強いと思うんですけど。
ああ、そうそうそう、はい。その方がいいんですよ。う
ん、なんかそんな気を、ね、なんかちょっとほっとしました。はい。ではですね、あと2通おはがきをいただいているので、もう少し頑張ってお付き合いいただければと思います。
はい。
ラジオネーム、りんりんさんからいただきました。
ありがとうございます。
名村さん、野島さん、こんにちは。
はい。
私は先日の朝までいられ2の北沢さんとの会を拝見していました。
ああ、ありがとうございます。
そんな野島さんが名村さんのラジオに来ると聞いてめちゃくちゃテンション上がりました。ミーハーですいません。野島さんと北島さんのやり取りは本当に分かりやすく良かったのですが、野島さんと北島さんが組んで朝までいられに出るようになったきっかけは何だったんでしょうか。そして野島さんがプレビューがない時代からいられを使い始めている話を聞いて、一体なぜそんな昔からと思ったりしましたが、いられに出会ったきっかけは何だったんですかと、 ということですが、これもだいぶもう今日お話をいただけた、
はい、ねえ、だいぶそう話してしまったんですが、そうですね。まあね、北沢さんと一緒にね、出てた、いられ、ね、朝までいられ2をご覧になってたってことは、結構ね、デザイン系の方なんですかね、
うん、そうですね。
さんはね。
よかったというお話を。
いや、でもありがたいですよ。もうね、そのきっかけで名村さんと知り合いましたし。まあ、
そうですね。はい。いやでも確かにさっきも言ってましたけど、プレビューがない時代からとか、レイヤーがない時代からって、もう
それはね、ただ単にもう僕が年齢も年齢なんでね。
いや、まあ、僕もそんな若い、全然若いわけではなくて、もういい年ですから。でも、うんうん、あの当時から使ってて、何でしょう、誰かにそれを、こういう時代があったんだよっていう人って、もう最近だいぶ聞かなくなったんですよね、僕。
ああ、確かにそうかもしれないですね。うん、
なんか、あの頃使ってて、今も使ってる人って結構、ある意味少なくなる、なんでしょう。普通の会社にいたら結構もう偉い人になってるはずなんですよ。はいはいはい、
あ、だんだん使わなくなるんですね、確かに。
なので、直接こう、そういう人たち話さないから、うん、なんかそういう昔話が出てこなくなったんですけど、僕もこう、その当時から使ってて、すっごいお金貯めて頑張ってイラストレートとかフォトショップ買ってた時代ですから、なんかこう、すっごいわかるんですけど、はい、まあ、28年とか、30年ぐらいですよね、もうね。
うん、
い
や、そうですよね。
長くなりましたね、という感じ。だって自分の人生よりも、だって下手したら使ってる時間長いですよね。なんて、物心ついてる時代。
そうですね、はい、そうですね。
もう社会人出てからよりも、多分、イラストレーターとフォトショップの付き合いのが長いという感じだと思いますから。
うん、いやー、そう思うと、はい、人生、過ごしてきたな、結構長く。
いやいや、まだまだ頑張っていただかないといけない。まだまだまだまだ、まだまだ、野島さんのいらっしゃる業界には上のいろんな方がいらっしゃいますからね、もう。
あ、そうだ、まだまだいるんだ、そういえば。
まだまだ。
レジェンドの方々が。
まだまだその人たちと一緒に頑張っていただかないといけないからというの
が。頑張ります。
はい、はい、では、最後のハガキになりましたね。こちらの方行ってみたいと思います。
はい。
ラジオネーム、原生林の卑弥呼さんからいただきました。
ありがとうございます。
名村さん、こんにちは。今回、野島さんがお越しになられるからということで、1年前にお送りしたこの質問を。
ほう。
名村さんは去年お聞きしたので、野島さんにとって、食に対しての最高の贅沢、ささやかな贅沢って何ですか、うん、名村さんの取れたて死にたては昨年の夏、うんうんうん、大爆笑させてもらいましたってことです。これ
なるほどね。
篠宮と最上が来てくれた時にもね、原生林の卑弥呼さん同じ質問をいただいたんですよ。
はい。
お三方にとって、ここに書いてある、食に対しての最高の贅沢と、ささやかな贅沢はそれぞれ何ですかっていう質問だったんですが。
なるほどね、
はい。野島さんは食べ物に対してこだわりは強いんですか？
こだわり、うん。そうですね。イラストレーターに比べるとこだわりは低いかなと思うんですけど。
なるほど。なるほど。料理はされるんですか？
料理します、します。料理も、はい、いわゆる道具からハマるタイプですね。
あ、なるほど。
中華鍋育てたいタイプですね。
ちょっと、それ言われたから聞くんですけど、キャンプとかはどうなんですか？
キャンプも好きなんですよね。もう大変なんですよ。キャンプ用品なんてね、置くとこないんですよ、もう。
もう完全にもういろんなものの沼にずっぽりたっぷり張ってるじゃないですか。
そうそう、一通り一般的に言われている趣味は全種類手を染めているっていう感じですね。
なるほど。なんかそろそろそういうのでエッセイとか書かないんですか？
本当ですか？書けるんですかね、これ。アクアリウムとかもめちゃくちゃハマってた時期あります
か？マジですか？
変わり種で言うと、全然ありますね。
なんか野島の趣味万歳みたいな、なんかこう一年間毎週どっかでなんかエッセイとか、こうアニメージュかアニメートとかそういうところでなんか出してると結構売れそうな気がしますけど、なんか。
ラジコンを組み立てるのとかも、もうプラモデル組み立てるのも一通りやってますし、なんかアンプを組み立てるとか、オーディオ、そうですね、オーディオの趣味も断捨離しました、ね。
オーディオもだってハマったらやばいじゃないですか。
あれは金がかかりすぎるし、オーディオハマったらやばいって早めに気づいて、はい、早めに断捨離しました。
あれだって本当にハマった人って最後部屋まで作るじゃないですか。なんかもう反射率がとか言い出すじゃないですか。
そうなんですよね。もうだって僕もコード、スピーカーコードの違いで音の違いが分かる。だから耳がもう音響やってたんで耳が無駄にいいんで。ああ、全然変わったわ、みたいな。ああ、10センチ1万円ぐらいのスピーカーコード。あ、やっぱ全然違うわ。びっくりするぐらい立体感出た、みたいな。あ、でもこれ気づいてる。こだわり始めたらキリがない。やめようと思ってやめました、ね。
ああ、なんか戻ってきてよかったと思います。今頃そうじゃなかったら多分きっと大変なことになってたと思いますが。
なので、はい、食に対しての最高の贅沢も結局、はい、もう、ね、道具なりなんなりで、はい、ね、食材もこだわり出したらキリがないと思うので、はい、やっぱ日頃の毎日が美味しく贅沢に感じますね。
はいはい、ああ、なるほど。
普通の食事がもう、はい、あ、今日も美味しくご飯が食べられて、はいはい、贅沢だな、 幸せだなみたいな、幸せが贅沢かなイコールなのかな。
ああ、なるほど。それはなんかこう深いですね。
まあね、なんか ここまでいろいろこういろんな語ってくるともう結局こう食という原点に戻ると、はい、そのなんか思考もまで原点に戻った感じがしますね。
ああ、深いですね。それは深いですね。こう日々食べられる、ちゃんと食べれて、美味しいものを美味しいと食べれるということが、う
ん、なんか食べたいもの、うんうん、そうですね、食べたいものが食べられるっていうの、うんうん、まあもちろんね、健康である必要もありますし、うんうんうん、そういった環境だったりもありますし、はい、いろいろな要素がある中でこの食べたいものが食べられるという、うんうん、この今の自分の置かれている環境が贅沢だな、なるほどというふうに思いますね。
一方でささやかな、はい、贅沢ってあります？なんかそれももうほぼ同義ですか？
そうですね、ささやかな贅沢はやっぱり逆にこのささやかな贅沢こそ自分でちょっと背伸びして買ったいいお肉とか。
ああ、なるほど。あ、むしろそっちなんですね。
うん、そっちですね。そっちがささやかな贅沢かなと思いますね。
なるほど。これは深いですね。ああ、うん、いい、なんかいい話をなんか聞かせていただきましたね。こう、日々、こう、ちゃんと食べられること自体がやっぱ最高の贅沢であり、
うん、
普段なんか一般の人が贅沢だと思うこと自体がやっぱささやかな贅沢であると。
うん、かなと思います
。いや、いい話を聞かせていただきました。去年はね、篠宮と最上もいろんなことを答えてくれたんですけども、まあ僕はここに書いてらっしゃる通りですね、はい、最高の贅沢は何ですかって言ったら、取れたて死にたてって言ったら、二人に言い方って言ってすげえ言われましたけど、なんかまあ、
確かに言い方。
すげえ言われ。
でもわかりますよ。やっぱりね、大事ですよ。
うん、そうそうそう。と思ったんですけどね。またこのおはがきを、なんか、制作来た時に原生林の卑弥呼さんはこのおはがきを今後も送ってくるんじゃないかって疑惑がちょっとありますけど。
でもなんかね、いいです。いい質問ですよね。うん、なんかいろんな人柄が出そうというか。
そうそうそう。これそうなんですよ。なんかあの二人もなんか面白いことを言ってくれてたので、うん、なんか人によってもなんか、うん、あ、なるほど、そういうふうに思うのか、みたいなね、感じだったので、これ結構いい質問だったんで、今回いただけてありがとうございました。
いい質問です、
ね。感じですけどね。
ありがとうございます。
はい、はい、ということで、長々とですね、いろんなことをですね、野島さんに聞いて、いろんなお答えをさせていただきましたが、いや、もうそこまでの多趣味の方々とは思いませんでした。もうびっくりしましたね。
もうまだまだ、語ってない趣味があるので、
マジですか？
また機会がありましたら、まだ3分の1、かな言った趣味の中では。
で、またなんか機会があればお声掛けをさせていただいたら出てきていただけますか？
もちろんです、もちろんです。
いや、もう、すごいね、みんなね、こうやって野島さん来ていただけることになったよ、本当に。次はなんか、篠宮と最上が来てる時にゲストに来ていただいて、なんか、3人で歌えて、
もう楽しそうですね。わちゃわちゃと。
喋、はい、っていただくのが面白いかなと思っております。はい、
よろしくお願いします。
ということでですね、今週のゲストですけども、野島さんにお越しいただきました。はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございます、こちらこそ。
何か野島さんなんか最後に宣伝することとかございますか？
あ、宣伝することがですね、なんかこの仕事やってるとなかなかこう先のオンエアだったりして言えなかったりすることが多いので、まあ、今日言ってたね、出演作とかね、下町ロケットの音楽やってるよとか、はい、あそこ、ナレーションとか出演もやってるので、そういうのがあったりとか、ライザのアトリエという作品やってるよとか、そういうのもありますが、基本的には SNS の方をご覧いただくと、最新情報が、出るようになっておりますので、野島博文でツイッターを検索していただくとありがたいです。
はい。わかりました。野島さんの今後の活動は SNS でも、ツイッターでもね、よく発言されてらっしゃいますので、はい、ぜひ追いかけてみていただければなと思います。ということで、今週のゲスト、野島さんにお越しいただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで2週間にわたって野島さんにお越しいただきました。いやーね、ほんといろんなお話をしていただいたなと思いますね。やっぱり表現の世界でね、生きてらっしゃるということで言うと、こう多種多様なね、趣味をお持ちの中で、それぞれね、すごくこだわってらっしゃるとかっていうのとか、これはやっぱりなんかこうね、ものを作るのだとか何かを表現するのだっていうことのね、持ってらっしゃる方のある意味差がかもしれないし、特技かもしれないしと。でご自身はなんか一個のことに極めればみたいなことをね、おっしゃったんですが、あれだけたくさんのことができるっていうのも、僕はそれはそれで才能なんじゃないかなってやっぱ思うわけですよね。でこう自分のね、仕事にもああいった表現であるとか、今回野島さんとかね、選手も含めて言っていただいた内容とか、自分がこう物を作るとか何かを表現するとかって時に、あ、こういう風な考えでね、仕事ができたらいいな、自分もそういったところにこだわりが持てたらいいなという風にね、いろんなお話の中で僕も思わせていただきました。またね、こんなゲスト呼んでほしいとかっていうのがあれば、ぜひおはがきを送っていただければなと思っています。でそのゲストなんですけども、来週ですね、8月4日の放送部にはウェブクリエイターボックスの マナさんにお越しいただくことになっております。近々ねもう収録をしてしまうのでおはがきはもう多分ギリギリ締め切りになっちゃうかもしれませんけども、まだマナさんのところに送っていただくとか僕のところに送っていただくのも全然構いませんのでね、ぜひあと放送そのものを楽しみにいただければなと思います。でマナさんの番組にも僕出させていただきますので、まあこの1週間2週間ぐらいはまあどっちでもね僕が出させていただけるんじゃないかなと思ってます。すっごい楽しみにしてるんだけどもね。で、引き続きましてですね、8月25日の放送分の時には、イラストレーターの北澤直樹さんという方にお越しいただくことになっております。今週までねゲストに来ていただいた野島さんと一緒に Adobe のイラストレーターというソフトをテーマにした、オンラインのイベント朝までいられ2という番組でですね、野島さんと一緒にご出演されてらっしゃったのがこの北澤さんという方になります。もうね北澤さんのサイトのリンクとかも貼らせていただいてるんですがね、すごいね有名なねキャラクターとかねいっぱいイラストにされてらっしゃるんですよ。一回見てみたらね皆さんびっくりすると思いますよ。イラストを描く上でこんなことどんなことどんな風にしてるんですかとね、こんなこと気付けてるんですかみたいな話とかね、ぜひお書き送っていただければなと思っております。でその次なんですけども、ちょっと先になりますが8月16日じゃない、嘘ついた、9月の22日だまあだいぶ先ですけども、9月の22日に去年も出演いただきました徳里さんにまたお越しいただくことになっております。先日ですねディレクターの企画術の番組の後にですねツイッターでちょっとなんかやり取りがあって、まあ、いろんな企画ってことで言うと徳里さんは今事業会社にいらっしゃるので事業会社のディレクターとしての企画とかっていうものがね、なんか一緒にお話ができたらいいんじゃないですかみたいな話をしたら、だってみてやりましょうかみたいなことでねご返事をいただいたので、ぜひお越しくださいということで、もうちょっと先になりますけどもお越しいただくことになっております。この皆様方に対しての、ご質問のおはがきとかですねそういったものを応募しておりますので、またいつものようにおはがき送っていただければなと思っております。ということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところであっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
家を探してホームページを見ているけど、不動産サイトって問い合わせをしても空室かどうか結局わからないんだよな。今やライブ、ホテル、飛行機など空室、空席情報はリアルタイムで更新されているのに、不動産業界は未だに確認しますと返ってきます。そう、不動産業界の IT 化、DX 化の鍵はこのリアルタイム性にあるのです。不動産業界の情報改革なら業界特化で13年のサービシンクにご連絡を。